皆さんこんにちは。この時間は FM797 京都三条ラジオカフェが街中で開催されているイベントの模様を生中継でお伝えします。今日は伏見区武田のパルスプラザで開催中のスカイふれあいフェスティバルから生中継でお送りします。レポーターは小松達也と
時岡浩二です。
二人でお送りしていきます。よろしくお願いします。さあ、生中継でですね、皆さんにお伝えしていきたいんですけれども、まず今日行われているスカイふれあいフェスティバル2012、こちらが、どういったものなのかということを、皆さんに、ご紹介したいと思います。ゲストの方お呼びしております。ご紹介しましょう。京都スカイセンターの藤川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。京都スカイセンターの藤川です。
さあ藤川さん、はい、このスカイふれあいフェスティバル今回2012ということで、このフェスティバルの中見ていると、はい、昔何年頃からやっていたのかなんてことが分かってくるんですけれども、はいはいはい、ちょっと改めて、はい、今日行われていること、明日行われていること、この2日間で、はい、まあ、どんなことをやっているのかとか、あとスカイフェスティバルいつ頃からこう続いているのかということも含めて伺ってもよろしいでしょうか。
はい、このスカイふれあいフェスティバルというのはですね、はい、今年で、19回目になります。
19回目。
はい、それで、もともとは、シニアとか高齢者の方々の健康生きがい作りを目的にですね、舞台発表であったり、作品の展示、まあそういったものを中心にやってきておりますけれども、今現在はですね、そのシニアの、活動だけではなくてですね、いろんな世代の方に参加してもらってですね、そして、これからの高齢化社会を明るく、元気に、まあ過ごしていただく、まあそういうイベントを目指しております。はい、
シニアの方々に明るく元気に過ごしていただくためのですよね。
はい、
皆さん今日も見て回っていると、スカイサークル展なんて言って、サークルさんの、ね、展示なんかがあるんですけれども、絵画すごく上手な絵がね飾られていて、本当に芸術家の域に達しているんじゃないかという方々が多く見受けられるんですけれども、
そうですね。まあ、皆さん1年ぐらいの年月をかけてですね、このフェスティバルのためにこう頑張って、来られて、力作ぞろいです。それと、あと、まあ、元気な高齢者もいるんですけれども、特別養護老人ホームに入所されている方などもですね、老人福祉施設の作品展として、出していただいています。
はい。いろいろと作品展示がありましてね、驚くことばかりであったんですけれども、はい、この2日間、今日、明日と、午前10時から始まりまして、今日15日の土曜日は午後の5時まで、そして明日16日は午後の4時まで行っているということなんですけれども、改めて京都パレスプラザの場所を皆さんにもう少し詳しくお伝えいただけますか。
はい、このパレスプラザはですね、近鉄、および地下鉄の武田駅から、バスで、5分程度で来れます。で、臨時バスも、増便しておりますので、大体5分から10分間隔で、バスが運行されています。はい、
臨時バスも出ているということで、はいはい、僕は朝から歩いてきてしまったんですけども、20代の僕でも15分くらい、結構早足な方でもかかってしまったので、はい、バスでね、
バスで
来ていただくことを、はい、お勧めしますので、
はい。そして、京都駅からもですね、洛南エクスプレスという、バスも出ております。
直通で、
はい、パルスプラザに着くバスも出ておりますので、はい、便利になってます。
よければそちらも皆さん使っていただければと思います。はい、そして、藤川さんですね、今年のスカイフェスティバル、スカイふれあいフェスティバルで、はい、何かおすすめだったりとか、あと、ここは特徴的だなという、ブース、もしくは催し物ありましたら、はい、1つか2つ教えていただきたいんですけれども。
そうですね、特に皆さん、健康ということが非常に関心があると思いますので、簡単な、健康チェックでありますとか、あと、またですね、今年は特にダイエット体操をたくさん集めましてですね、終日体験していただけると、そういうコーナーもございます。
うん、
はい。それから、50歳、60 歳の方々にも楽しんでいただけるコーナーとして、50、60楽しんでコーナーというのがありましてですね、例えばビートルズの、あの一緒に語ろうとか、あとまた鉄道関係の、まあ、そういう趣味の楽しいコーナーもあのご用意しています。はい。それから、まあ、お子さんのですね、あのおもちゃの病院というのがございまして、まあ、こちらの方はですね、シニアの方が無料で修理をするというふうな催しもやっております、はい、ですからいろんな世代の方が楽しんでもらえるようにですね、あのもちろん、屋台コーナーなどもありますし、京都のご当地グルメというようなことで、いろいろあのお店も出ていただいてます、はい、
わかりました。どうもありがとうございます。今ですね、スカイフライフェスティバル2012について、説明していただきましたのは、京都スカイセンターの藤川さんにお話伺いました。どうもありがとうございます。
どうも
ありがとうございます。ちょっと今日、明日と2日間ありますけれども、はいね、よろしくお願いいたします。
ぜひまた来ていただいて、いろんな催しありますので、ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、どうもありがとうございます。さあ、そしてですね、これからいくつかあのブースの中を歩いていきたいと思うんですけれども、じゃあまずですね、このボランティア団体のアクティブ団体ですね、アクティブ団体コーナーというところに今我々いるんですけれども、そこから少し歩きまして、皆さんにですね、その各ブースの様子をお伝えしていきたいと思います。ラジオカフェからですね、ブース2つ隣に行ったところにありますのは、ハナパソという NPO 法人、ハナパソさん、今、こちら来ておりますけれども、少しお話伺ってみましょう。どうもこんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、お名前伺ってもよろしいですか。
ハナパソの村上と申します。
村上さん、よろしくお願いします。今回の NPO 法人ハナパソ、こちらではどのようなことをされているんですか。はい、
今話題になっておりますタブレットで、iPad と、それからNTT 西日本さんから出ております、はい、アローズっていうの、はい、2台の機種を、はい、体験させていただくようなコーナーになっております。
これ両方ともタブレットと言われる。
はい、そうです。
これはiPad はまだニュースなんかでも見ることがあるんですけれども、はい、アローズというのも同じようなその iPad のような形、今多分手元にあるのがアローズですよね。
はい、はい、そうです。
すみません、それがタブレット型、
はい、はい、そうです。
タブレットの PC というんですかね、はい、パソコン。
タブレットはパソコンになるんですか。
パソコンの、そうですね、パネル型のパソコンっていう感じですかね。まあ、iPad とかね、
うん、同じですよね。はい、文字入力もできますし、音声でも聞けますし、でカメラも撮れますし、ビデオも撮れますし、でメールでそれを添付して送ることもできます、でアプリ等でいろいろ体験アプリもありますし、お子様の好きなゲームとかいろんなのもありますんで、無料のもたくさんありますので、それぞれに、ね、実際に楽しんでいただく、それで皆さんちょっと結構人気で、毎回毎回ご用意いただいておりますので、はい、
今ちょっと手書きっていう、そのタブレットで手書きなんていう方法なんかも今おっしゃってましたけれども、はい、今日お越しになった方にどのようなことをお伝えしているんでしょうか。
まず実際に画面を触っていただいて、触った感覚、タッチの感覚、そして画面の出し方で、実際にカメラを撮っていただく、でこちらは前面、こちらの方のカメラを撮っていただく、はい、ここをタッチすることによって向こう側のカメラを撮ることができる、でもうここ簡単にちょっと撮っていただくだけで、ここで OK、
ちょっと簡単に写真
が今撮れます、はい、ね、ちょっとカジッと音がしますので、はい、このように撮れます。で実際に撮った後、ここでまたすぐに見直しができる、デジカメと同じですよね、でいらなかったらもうゴミ箱に削除で、取り直しも簡単、でただまあデジカメと違いまして、やっぱ画面が大きいですので見やすい、ですから旅行先でも皆さんと一緒にね、ちょっと花も咲かせて、いろいろ広がっていくかなっていう感じだと思います。
僕は iPad くらいしかこういうタブレットっていうのは見たことがなかったんですけれども、はい、今なんかちょっと操作してるのを見てると、
操作自体は一緒です、
一緒ですね、
ただ一番違うのは、これは防水加工がされているのと、それと簡単なテレビが見ることができる、
そのタブレットで、
はい、そうです、こちらで ラジオを聞くのは、はい、あの iPad も一緒なんですけど、こちらアローズの場合このようにちょっとテレビを見ることです。
ああ、それ今テレビ番組映ってますね、
はいはい、でもうチャンネルがね、そこの、あの都市都市に行けばちょっとチャンネルが自動的に変わりますので、今ちょっとこちらね、京都ですから、京都で見られるテレビ局がこのようにもう、パッと見た感じでも出ますんで、もう、はい、チャンネル放送局全部入っておりますので、これでもうタッチするだけですぐ切り替わる。
あ、そうです。これワンセグで見れる、
ね。そうですね。はい。でこれ今はだから無線なんでこう繋がっておりますので、それでこれ。
ね、ええー、いや、こんなの、僕もあんまりそのパソコン詳しくないんですけれども、はい、自分で知ろうと思ったらなかなか機会がなくて、はい、やっぱこういう場所に来て、あのこういうことできますっていうふうに言っていただけると、
ね、はい、あのやっぱり百聞は一見にかくと言いまして、うん、実際に見て触れて触っていただいて、うん、でもうね、あの簡単でしたら。自分自身でやっていただいて慣れていただく、まあ、こんなもんかってまずね、うん、知っていただくことから始まると思うんです、うん、でまず触ってみてね、違和感のない、でこういうコーナーで実際にね気軽に、うんうん、なかなかあの私らでもそうなシニア世代というのはね、うん、ちょっと照れがありますので、なんとなくね、あの入りづらい部分がありますけども、あのこちらのちょっと深さはね、シニアを中心に押してあるね、あの会なんで、余計にね、こういうのは、まあ、別に時代の先端ではないですけども、気軽に、ね、世代を超えて、ね、お孫さんとも一緒に遊んでいただけるのも、ね、いいかなと思います。
あ、なるほど、
はい、高齢者の方の、あの反応はどうですか。
あ、皆さんやっぱり見やすいっていうのと、思ったよりも簡単、うん、でパソコンよりも楽かなっていう感覚多いですね。パソコンでしたら、なんかこう、まずキーを打つのが大変っていうのもありますけども、まあ、パソコンでも音声検索ができると同じように、もうパソコンでできる通り検索も、Google検索もできますし。
あ、そうです。音でも、声でも。
そうなんです。うん、
さあ、これ、使われた方がいらっしゃるんですよ。感想を聞いて。
それでは、実際に今、タブレットを使われた方にお話伺ってみたいと思います。
はい、
タブレットということで、要はまあ、有名なところで言うと iPad を皆さん想像していただければと思うんですけれども、はい、操作はどうでした。
操作はスマホとよく似ておりまして、画面の大きいところが大変見やすくございました。
あ、画面の大きいところ、
うんうん、特に我々年配者は字が小さいもんですから、スマホの場合は、これでしたら大きくはっきりとよく、画像が、ね、見れましたので、大変いい体験をしたと思っております。
そうですか、
はい。
ちょうどタブレットっていうと、まあ、スマートフォンは携帯電話より一回り大きいんですけど、タブレットっていうと、B5 型のノートといいますか、ね、ノートと同じぐらいのサイズですから、それでも見やすいと。
見やすい。で、まあ、難点は若干、持ち運びが不便を感じる、はい。
お家の中で使われる分には、
うちの中で使うなら iPad は大変いいタブレットだと思います、うん、はい。
またこうやって操作の仕方なんかを習う場所があると、
そうやね、またしっかりと、持ってみたいなという気持ちにはなりますね。
なるほど、はい、どうもありがとうございます。
どうも。
実際に花パソでタブレットの使い方を習った方のお話伺いました。そして NPO 法人花パソの村上さん、
はい、
どうもありがとうございました。どうもお忙しい中
ありがとうございます。
失礼いたします。さあ、今日は、伏見のですね、京都パルスプラザからスカイフレアフェスティバル2012の様子を皆さんにお伝えしております。さあ、ちょうど今ね、お昼の1時十何分かな、今18分を回っておりまして、先ほど我々がいたアクティブ団体コーナーから少し歩きまして、隣の京都府情報コーナーの前をね、今通って、もう少し隣行ってみましょうか。そして地域の安心安全コーナーという、そういったね、エリアの前を今通っています。こちらも、さっきね、反射板を、自転車やあと靴の底の部分につけられる、皆さんね、車が通った時なんかに自分の居場所を知らせられる反射板の配布なんかもしているブースがありました。そして、もう少し しましたら、さっきお話でもありましたね、50、60、楽しんでコーナーという、そういったエリアにやってきました。ちょっとお話伺ってみてもよろしいでしょうか。
はいはい、
あ、こんにちは。京都三条ラジオカフェの、今生中継をしている最中なんですけれども、少しお話伺ってもよろしいでしょうか。こちらのブースはどういった、
ビートルズ研究会というグループがありまして、のブースですね。それでビートルズに関するいろんな展示をしているんです。
ちょう
ど 今やってるのはヘルプの映画です。
あ、映画のヘルプを。
YouTube
です。はい、YouTube で今見れるんですね。
すごい。
ちょうど50、60、楽しんでコーナーという、
そ
のエリアの中に今こちらありますけれども、このザ・ビートルズ研究会、結構長い活動は。
2009年の6月からですから、
あ、そうですか。
今月の例会で25回、毎月やってます。
毎月やっていて。
で、今度10月の5日、6日に、これ、ビートルズレコードデビュー50周年記念京都大会という
の
を、シンポジウムと、それからコンサート、
もう行われるということで。
学生さん500円です。
ああ、そうですか。はい、
ね
ぜひとも、お日の皆さんも含めて。
京都産業大学。
あ、いや、僕はもう、大学卒業しました。はい。ラジオの中継なんかよく聞けるんですけれども、そのビートルズ研究会の方というのは、どれくらいの世代の方が多いですか？
300人今、会員がいますけども、大体まあ、団塊の世代を中心に、僕もそうですけどね、団塊の世代。それから40代、50代、40代、30代、20代、10代、一番若い人は 5歳。
もう含めて、すごい。
その子はビートルズの曲ほとんど英語だった。そうですね。
そうですか。いや、ビートルズ、僕もよく、ラジオ関係で、いると、よく聞く機会があるんですけれども、どんだけ時代をまたいでも、皆さんご存知の、ね、アーティストでもありますからね。はい、こんなビートルズ研究会、月に一度、例会を
やってます。
されていて。
それは大体、レコードをね、LP レコードを作
る。ああ、いいですね。
で、今月は、ヘルプですね。という LP、LP アルバムね、
それは実際に研究会の方がお持ちの、
ああいう持って
る、これは
レコード、
レコード実際のものが
例えばアビーロードと
か、
レコードの音聞いたことある？
レコードの音は何回かしかないですね、本当に数えるくらい、
数音しますよ、ぜひ例会に来ていただいて、
ありがとうございます、お聞きの皆さんも、はい、もしね、なかなかレコードの音を聞く機会というのは今、あると言ってはあるんですけれども、どうしても僕は20代の世代ですので、なかなか自分で足を伸ばさないと聞く機会はないので、この機会に、多くの世代の方と一緒に話をする場としても聞いていただければと思います。そして、
10月5日6日ですね、
10月の
5日がシンポジウム、
が、
湯川玲子さんがお見えになって基調講演、それから、メンバーを中心にシンポジウム、はい、ビートルズの、ビートルズの遺伝子を語る、いや遺伝子を語る、
というシンポジウムが、10月の5日の金曜日の午後1時35分から、はい、
それで、6日の日が土曜日がまた同じように午後に、はい、今度コンサート、そしてウルフルズの、ドラマのサンコンジュニアさんの来演されます、
もう来てくださるということで、はい、スペシャルコンサートに関しては午後1時からスタートということで、はい、両方とも京都ノートルダム
女子大学
の、これはユニゾン会館、ユニゾン会館の
内でやる
の中でやるということで、
ぜひ
こちらもよろしければ皆さん、はい、足を運んでみてください。一人1000円で
入場料
が学生さんが500円と
中学生以下は無料
ということで、
それで、シンポジウムは無料、は
い、あ、そうですか、わかりました、どうもありがとうございます。ザ・ビートルズ研究会のブースお邪魔しました、どうもありがとうございます。さあ、今ちょうど50、60、楽しんでコーナーの前をですね、通りまして、もう少し移動してみましょうか。歩いていると障害学習コーナーというのが、見えていたりですね。あと、先ほど話でもありました、スカイサークル店の前をね、今通って、行っている最中です。そして、もう少しですね、移動していきますと、健康コーナー、さっき午前中から見ていてですね、骨密度、骨密度、どちらの言い方なんでしょうか、その測定のコーナーなんかがですね、人がずらーっと 並んでおりまして、だいたい1時間くらいかかるなんて話を聞いていた最中だったんですけれども、午後になってもですね、人の列は、途切れることなく並んでおります。皆さんね、健康、自分の健康気になるところだと思います。で、特に、シニア層の方によくお越しいただいているということもあるんでしょうけれども、こう周りを見渡してみますとですね、さっきも家族連れお越しになっている方も見られましたので、最初の藤川さんのお話でもおっしゃったように、シニア層から始まったんですけれども、今はもう少し世代を広げてということ、実際に家族連れの方も、来ているということ、見受けられます。時岡さん、どこか、はい、印象に残ったところありましたか？
そうですね。まあ、やっぱり、あとね、フードコーナーが結構ありまして、お弁当もね、いろいろありましてね、私今日焼きそばを食べたんですけど、焼きそばもね、すごく美味しかったですしね、あとはお茶とか、それから、ですね、宮津とかですね、その辺からの、乾物もんとかですね、そういう海の幸も届いてますしね。
あ、そうですね。
だから一日いて、お昼も食べられますし、で、まあ、おやつのクレープとか、そんなものもあってですね、まあ、一日も結構楽しめるっていうこと、場所になってますね。
そうですね。はい。ご当地グルメコーナーなんてね。
そうですね。
あと、京都特産品紹介コーナーなんて。
そうですね。
そこでお茶販売しましたね。
そうですね。お茶販売しますしね。
食べて楽しんで、
まあ、そうですね、食べるものと、うん、まあ、健康にもいい、いろんな健康相談とかね、血圧測定、そういうものもありますしね、なかなかこれは盛りだくさんで、本当に一日しても全部体験しきれないぐらいね、あるのはあるんですけどね、
頭の中のいろんな感性使いますよね。
そうですね。で、あと 絵を展示されてたりとかですね、はい、まあ、芸術ですね、そういうものもありますしね、それも全部市民の方がこう作られたものが並んでるんで、なんかこう親しみを持てていいなっていう感じですね。
いろんな情報が後あるもので、今日今歩いては回れなかったんですけども、はいはい、暮らしの広場というそういったエリアもありまして、そこのあたり歩いていきますとですね、基調講演もしくはミニ講演会なんかやっていて、はいはい、そこで見つけた冊子で僕は暮らし塾、金融塾なんていう冊子を見つけて、はい、普段お金のことってあんまり考えないんですけれども、
あ、そうです、ね、
老後のことから、あと僕自分に引き付けて言うと結婚にかかるお金がどれくらいなのかなっていう、はい、そんなことが情報として載ってまして、
そうですね、
普段こういうところでちょっと見るからこそ、自分が気に留めるようなことの、ね、発見なんかもありまして、
そうですね、
いろんな情報
がいろ本当にかなり、企業ブースなんかもね、かなりありますんでね。
あ、そうですね。
ちょっとこう、普段見れない製品のね、なんかデモがあったりとか、そういうものもありますし、はい、本当にいろいろありますね。
あとさっき、初めの方に藤川さんおっしゃってましたけど、ダイエット体操コーナー。
はい。
タイムテーブル見てると大体30分おきくらいにいろんな講師の方が、そのダイエット体操、確かヨガの先生かな、ヨガの先生なんかが、はい、いろいろ骨盤の歪み矯正の仕方なんかを教えてくださいまして、
はい、
実際に自分で体を動かして、自分の健康に気を使うなんて、そんな、ね、場所もあります。
そうですね、体験できるコーナーですね、
体験から、実際に展示を見る、そして、食べてなんてね、いろんなこと体験できますので、ぜひとも皆さんね、今日、明日と2日間やっております。今日は、午前の10時から午後の5時まで、はい、そして明日16日は、午前10時から午後の4時まで、場所は伏見区にあります、京都パルスプラザで行っております、スカイクリアイフェスティバル2012、よければ皆さんお越しいただければと思います。ということで、今日は、
まだもうちょっと時間あります
ね。もうちょっと時間
ありますね。まだもうちょっと時間。なんかこの辺の通ってる方に
見て、
はい、お話を聞けたりとかしたらいいんですけども。
そうですね。時間的に。あとギリギリ、1分くらいですね。こう歩いてると、栄養相談コーナーなんてね、あって、そこも列が並んでいますから。
こんにちは。
あ、こんにちは。
ちょっと今ラジオの中継してるんですけど、ここに来られた感想など。 ダメですか。ちょっと逃げられちゃいます。
あ、逃げられちゃいます。
そうですね。まあ、ぜひね、皆さんね、来ていただいて、はい、実際に体験していただけると、はい、あれですんで。
ということで、今日は、伏見区竹田のアルスプラザから、スカイふれあいフェスティバルの模様を、僕、小松達也と、
時岡浩二で、
お送りしました。
はい。また、また、こういう中継もやりますんで、お会いしましょう。